はい、今回のコンペの応募作品を通して北川圭介さんのまずご感想をお願いします。
はい、まあ内と外っていうことで、これまで の、 あのキルコスのコンペの中で比べると、建築がそもそも、なんていうか一番最初に目的としてきたような内と外をこう形作っていくっていう、ところからすると、まあ、建築として入りやすいテーマだったと思うんですね。
はい、
なのでそれなりにこう具体的なものがいろいろなバリエーションで出てきてるのかなと、思って、審査をしてきました。その中で、ちょっと気になったのが、なんていうか具体的なテーマである、まあ、建築の本当にもう原点に戻っていくような具体的なテーマだけに、
はい、
結構苦労してるなっていうのを感じましたね。
なるほど。
うん、例えば、何でしょうね、平面的に内と外っていうものに縛られちゃってる案が比較的多かったり、
うんうんうん、
まあ、人間ってどちらかというと空間の断面的なものをすごく見ながら生活してる、目が横にあるのでまずなんだけど、内と外っていうのをこうプランニング間取り的なところで解こうというのにちょっと縛られちゃってるような感じ、
うん、
もう少し空間で3次元だからいろんなことができるはずなんだけれど、なんか平面的なのがちょっと多いというか、平面的なものから脱してないものは、少しちょっと、建築のそれこそプリミティブなテーマとはまたちょっと離れちゃったような、感じがしたんですね。
はい、
もっともっと内と外っていうのを空間的に3次元の空間的にいろんなことができるはずなんだけれど、
うん、
そういうところまで、行ってるものはちょっと何ていうか、想像の範囲にとどまっちゃってるなという気が しました。
なるほど。
逆にちょっと僕の方でいっぱい選んでみて、
はい、
一次審査というか5回見たんですよ。
はい、
5日間に分けて、
はい、
で一次審査で自分も一人でやってるので一人だけの一次審査ですが、そこで残ったのが50ぐらいですね。380ぐらいの中から50ぐらい、はい、でその中から40、30、20、10で最後はまあ10弱ぐらいにちょっと絞ってみたんですが、
なるほど。
途中でパッと見てびっくりしたのが、断面がドーンと大きく乗ってるものばっかり残ってくんですね。
うん、
なんかそれがさっき言ったような話にちょっと近いのかなと思いました。
うん、はい。
あとは表現が、やっぱりこう内と外っていうのを平面的に見てるのか断面的に見てるのか、もしくはその内と外っていうのを生活の中とか時間の推移の中で見てるのかっていうところで、表現が結構変わってくるんだなと思って、
うんうん
うんうん、なんか本当にもう平面でも断面でもなく本当にもう絵画的な表現だけで、
はい、
内と外っていうのを解こうとしてる人は建築のハード的な内と外っていう見方でだけじゃなくて、なんかそれこそ生活の豊かさとか、
うん、
時間の移ろいとか、時間の移ろいといっても例えば経年変化とか、
うん、
朽ちていく様子とか、なんか まとうとか、まとうっていう言葉がなんか今回やたらと出てきたんですが、
なるほど、はい、
なんかそういうちょっと着眼点が変わると表現の仕方もこんなに変わるんだなと思って、
うん、
なんかちょっとね奥深い、こと考えているものほど絵画的な表現が多かったっていうのがすごく印象的でした。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
それでは選んだ金賞からですね、
はい、
番号とコメントをお願いします。
はい、先ほど申し上げた中で、
はい、
すごくこう印象に残っていたものなんですが、最初からもうずっとなんとなくブレずに、いいないいなって何回も見返すたびにいいなと思ってたのが180番ですね。
180、はい、
これがまあ金賞に十分値すると思いました。
はい、
エピソード1からエピソード4まで書いてあって、
うん、
まあ、タイトルとしては外からやってくる建設残土とどう向き合うか、死んだ土を蘇らせるまでの物語っていうものなんですよ。 で、まあ本当にこう断面でも平面でもない絵画的な表現してるんですよね。はい、で、なんか絵としては一見あの稚拙に見える表現をしてるのかように見えるんだけれど、うん、パースをすごくこう厳密に、描いていたりとか、うん、あと色使いですよね。左上のところがあのエピソード1だから今の現状みたいな建設残土をどんどん郊外に持っていくっていうようなシーンで、で右下があの未来ですね、彼か彼女か分かんないけどの提案なんですけれども、うん、その真っ赤に、ね、染まったようななんか海みたいな燃え上がってるような世界観の中が、描かれてる赤色が、また赤い土がどんどん運ばれてくるんですけれど外側に残土として、うん、右下の未来像ですねの方に行くと都市の中にもう一度戻ってくる提案をしてるんですよね、
うん、
であの土っていうものがどんどん外に出されていくんだけれどそれが山に、ね、こう埋められたりとかどんどん外郊外に運ばれていった上で、
はい
左下の山の中からそこから家型みたいな切り妻型のものがあまた土が掘り起こされて、
うん
それがあの都市の中に、まあ、土がほとんどなくなってしまった地表面的なものも多分彼考えてると思うんですが、
うん
そういったものがあの土的なものがなくなってきた都市の中に改めて、
うん
土のプレートを挿入するというものなんですよ、うんこれってあの皮肉なあの世界観も持ってたりとか、なんていうか内と外っていうテーマからすると都市の内と外っていうところだと思うんですよね、
うんうん
建築の内と外っていうよりもなんか都市に対して内と外っていうのをこんなに大胆に考えられる、
うん
彼か彼女か分かんないけどその人ってすごいズバ抜けてると思ったんです、
うん
建築の内と外じゃなくて、
はい、
都市の内と外っていうものに対して、うんちょっと、悲観的に現状に対して悲観的に捉えつつも、それに対して、やや皮肉性を持たせた新しい提案を都市の中にもう一度こう取り込んでいく、
はい、
っていうところがすごく興味深くて、
うん、
相当群抜いてたなと思いました。
なるほど。
逆に銀賞以下はちょっとね、どれにしようかと最後の5回目の審査までちょっと迷ってたんですけど、
はい、
この180番だけはあのブレずにずっとなんか頭の中残ってたなというものですね。
はい、
うん、
はい、それでは今のが金賞ですね。
そうですね。
はい、それでは続いて銀賞をお願いします。
はい、銀賞なんですが、はい、まあ、2つあの気になった作品があって、
はい、
まあ、近い案としてですね、1つが004番の十字が作る内と外っていうものですね、はい、あの断面的にこう十字型の床と壁が、まあ、交差したものが、
はい、
地上にあったりとか空中にあったりとかして、まあ、いろんな空間が構成されてるんですがそれだけで、影であったり雨であったり、何でしょうねこう、まあ、光の状況かな、
うん、
特に、これだけいろんなバリエーションがこの十字型を、ね、この5つぐらい今描いてあるんだけど、はい、持ってくるだけでいろんな居場所がそれだけでできる、うん、内と外っていうもの建築の内と外っていうものこんだけのもの十字型のこれをこうやって並べてるだけで、これだけ内と外のバリエーションができるっていうのは、004番だから結構最初の方に飛び出てき審査したの登場してきたので、
はい、
深く印象残ってたんですがこの004番銀賞じゃなくて
あ違うんですね、はい、
もう一つの似た案ですね、
はい、
似たんだけど最後の最後に出てきたね450番。
なるほど、それは最後の最後ですね。
うん、そう、最初の出てきたこれと最後に出てきたこの450番がすごくこう、まあ、関連してるところだなと思いつつも、
はい、
450番の方がちょっと巧みなんですよね。
ははは
うん、004番に近い案なんだけれど、うん、壁を少しこう円弧を、描くようにカットしてるだけなんですよ、
うん、
でカットしただけなんですよねその004番に対して、うん
はい、
なんだけどもなんだけどもカットしただけなんだけれども004番が説明しようとしてる、なんていうか内と外みたいなものを、うん、もうさらに あのバリエーションは圧倒的に多くしてるんですよ、
はい、
内と外っていうのも太陽の角度だけじゃなくて、
うん、
なんだろうね、なんだろうな、例えば光が反射したりとか空間の中に光がたまるような状況みたいなものが450番は想定されると思うんですが、
うんうん、
004番はまあ明るさだねっていう感じ、はい、ちょっと見えちゃうんですよね、はい、なんかそういう意味で建築の、建築に対するアイデアだけじゃなくて、
うん、
建築の設計みたいな空間、どういう空間が作ること可能かっていうところを考えている点でいくと、
うん、
450番が銀賞にふさわしいなと思いました。
はい
はい、
はい、それでは次に銅ですね。
はい、
はい、
銅も実はちょっと近しい案で2つあるんですね。
はい、
でそのうちの1つを銅賞にしようと思って、これもまあ最後までちょっと迷ってたんですが、
はい、
なので、まあ、同賞で迷った一つが164番、
はい、
水面をつかむ家っていうものなんですが、
164、はい、
まあ、ガラス質の素材かな、
うん、
を使いつつも、網ですね、網を使って、なんていうか、あずま屋みたいなものを、家かな、家ですね、これ作っ、上屋を作りつつ、うんうん、その上屋が設置しているところですね、地面とくっついているところに、まあ、水がいろんな自然現象で、家の中に入ってきたりとかするという、うん、あとアイデアコンペとしては時々ある可能性が高い案なんですが、
あ、はい、
ドローイングが結構綺麗でアイデアコンペではよくありがちかもしれないけれど、うん、こういう空間ってすっごい行ってみたいなっていうことを感じさせてくれるこの表現に、ちょっと一票入れたくて迷ってて、
はい、
これは佳作にします、同賞じゃなくて。
あ、そうなんですね、はい、
同賞に近しい案で同賞に、持ってきたいのが322番。
322、
はい、
はい、
侵される地下街っていうものなんですね、うん、地下街ってもう超内側だと思うんですよ、
うん、
あのなんか外側、外部空間だったところに建築を作って、うん、内側を作るっていう行為じゃなくて、
はい、
内も外もなかった地中に、うん、空間を掘ってくるみたいなのって、うん、内でも外でもなかったところに内を作るって、うん、もう内に対する欲求の塊みたいな空間だと思うんですね、
うん、
でそれでこの人の提案は、まあ、水とか雨とか、あの地下水だったりとかが、まあ、今地下水で、ね、こう地下が陥没するみたいな、地盤が陥没するってよく世界中で起きてることなんですね、うん、開発が進めば進むほど地下にどっかに空洞ができちゃって陥没したりって、
うん、
人が巻き込まれちゃったりしちゃう例もあるんですが、あのこの場合でいくとその地下水とか雨水とかがどんどんこう地下を侵食していくんですね、
うんうん、
でそうすることで地下だから、まあ、地下街も結局構造物なんだけれど、その下の空洞みたいなのができていくに従って、その空洞自体が地下街、内として、超内として計画されてきた地下街を、なんていうか、もう内側しかなかった地下街ですよね、
うん、
そこに、浸食された水で空洞ができて、それが地下街にとっての、まあ、ほんの少しこう外側的な要素になり得るんだよという、
うんうんうん、
まあ、提案なんですね、
はい、
でその地下街で地下水で侵されていく様子っていうのは多分想定しづらい部分ではあるんですが、うん、地下街はめちゃめちゃ計画して作るものだと思うんですよ、
はい、
穴の掘り方とか、そもそも空間がなかったところの空間を作るから、
うん、
まあ、超意図的だと思うんですね、
うん、
超人為的というか、
うんうん、
だけどこの水で侵されていく空間っていうのって、あの人為的な営みとは全く反対な陥没みたいな、人の手があんまり加わってないような行為なので、
うん、
なんかその2つの両者の対比みたいなのがちょっと綺麗だなと思って、あの同賞にします。322番ですね、
はい、
はい、
これが同賞ですね、
はい、
はいはい、それでは佳作ですね、
う
ん、
そうです
ね、はい、次お願いします。
次に行くのが、
はい、
まあ、あの同賞で迷ってたっていう164番、
はい、
水面をつかむ家っていうのは佳作にしようと思います、
はい、
で もう一つ銀賞で迷ってた004番、
はい、
これも、佳作に一応しようかと。
なるほど、はい、
あのちょっと近いやんだけれどよく頑張ってたのでそれは認めたいなと思いました。
はい、
で佳作が今年は5つありますね。
はい、
まあ、ここはちょっとあの短めにお話ししますと、
はい、
1つ目が083番、
083、はい、
ガラスの砂の集まりに住むっていうようなものかな。
はい、
これは建築自体が砂でできていると、ガラスの砂なので、砂の集合の仕方によっていろんなこう光の状況も生じるし、はい、影の、あの、状況もできるし、積めば、積んだなりに、あんまりこう光の入ってこないような壁というか、ちょっと塊になったりみたいな、はい、まあ、塊的なものにしかならないのかもしれないんだけど、うん、あの建築をこんな粒子で考えるってあんまり見たことなくて、あのコンペの審査の中でも見たことがなくて、
なるほど、
なんかそういう例はすごい面白いなと思いましたね。うん、どうしても人のスケールに対してある程度の大きさを持った建築の部材で、構成されていくんだけど、うん、ガラスの砂の集まりだけであの空間をいろんなものにしようとしているのはあのちょっと目から鱗でしたね。
ほうほうほう、はい、
かといって建築としてすごくなんかあの極めて優れた、設計ができているかというとちょっとそこが不安だったので、
はい、
佳作としました。
はい、
で次が155番、
はい、155、はい、
アーチムニーコンプレックスですね。アーキテクチャに多分、なぞらえてると思うんですが、はい、アーチムニーコンプレックス、一つの空間の中に煙突がいろんな高さで、うん、いろんな太さで、たくさんこうな構成されてるっていうものなんですよ。うん、でこれもやっぱりね建築の設計まで至ってないんだけれども、日が出ている時の空気の流れとか、うん、日が出ていない時の空気の流れみたいなものを、複数煙突を立ててあげる。でそこに太さと高さの違いを、しかもこれ素材も違うみたいな表現してあるんですが、うんうん、それがこうやってたくさん構成されてくることで相対的ってこうあの隣の煙突との関係の中で、うん、例えば上昇気流だったり、横への空気の流れだったりっていうものがいろいろ生じるんだっていうことを、
はい、
言ってて、
うん、
で、まあ、いわゆるこう外の屋外の日の太陽の日の状況とか温度の状況とか、なんだっけ、こう日向と日陰の関係とか、うん、そういったものがうちにこんなうちつまり煙突の中とか、
はい、
建築の中ですねに対してすごくこうこんなに影響することができるんだよっていうのを、うん、あの煙突をこんだけたくさん並べるだけでいろんなことができるっていうのってすごいなと思って、
はい、
あのひょっとしたらこういう考え方ってあのそもそも、まあ、一般的に煙突効果なんですけど、
はい、
その煙突効果を、まあ、重量換気とかって言ったりもするんだけど、はい、あのこんだけたくさんの煙突立てるっていうことがどっかの例えば教科書だったり、
うん、
どっかの技術書でこういうのあったらちょっと嫌だなと思ったの
、はい、
なんだけど設計は至ってないからそのアイデアだけだったら嫌だなと思ったけど、うん、でもちょっと改めて面白いなと思ったので、はい、佳作にしました。
はい、
で次が191番、
はい、191 はい、お願いします。
これひょっとしたら実作かもしれないんですが、
はい、
教会、うん、ウィンド&サウンドアーキテクチャープロジェクトっていうもので、これあの図面が小さく書いてあるけれど写真なんですよね、うん、
はい、
でなんとなく実際にやったようなあの案に見えるんですよ、
うん、
CG でこんなにうまくやってるのかちょっとわからないんだけれど、
はい、
まあ、木 の, あの大きな木の元に椅子が4つ並んでて、でそこで人が集ってあの時間を過ごすわけなんですが、うん、その木の枝の先に、あれですね、ワイヤーを吊るして、
はい、
でそこに音叉ですね、うんうんうん、のコーンっていう叩くとコーンってなる、うん、あの音楽で使う音叉の原理をあの鉄筋を反対側に向けてあの風が吹くとコーンと音が鳴る、でもしくはあの 風によって木が揺れて、そこの枝から吊るされた音叉が鳴るみたいな、うん、だからそれが多分木ってちょっとフラクタルにこう枝が伸びていくとすると、うんうんうん、どの音叉がどの大きさでどのように、鳴るかっていうのって想像がなかなかしづらいはずなんだけれど、うん
はい、
いろんなこう木の葉っぱが擦れ合ってこう音がしたりとかって森の中では感じることができるんだけど、
うん、
具体的な枝の挙動であったり、
うんうん、
風の流れであったりそういったものが視覚化されるんじゃなくてこう聴覚化されるみたいなのってすごく面白いなと思って、うん、なんかもしこれ本当にできてるんだったら行ってみたいなっていうふうに思いました、
はい、
でまあ佳作ですね、
はい、
うん本当にあるんだったらね、ちょっと行ってみたい気持ちでいっぱいです、うん。
なるほど。はい。
で、次が415番。
はい。
これは英語で書いてあるから、ひょっとしたら外国から応募かもしれないけど、We are all witnesses っていうものですね。はい、これ、政府の建物を、
うん、
街の中に大きな穴を開けて地下に、埋めるんじゃないな、地下に設ける、
はい、
で公共広場っていうものの下に政府の建物を入れるべきだっていう案なんですよ、うんどうしても世界中政府の建物ってある象徴性を持たせて建てることって多いと思うんですね、
はい、
なんだけどこの一般上こう地上面のところにたくさんの人が自転車走ってたり人が集ってたりいろんな、ね、手つないで歩いてたりベビーカーを押してたりとかいろんな市民がもしくは国民が、地上にいてそこの下にこう政府の建物が大きな穴のところにファサードが出てくる、
うんうん、
一般市民が 見下ろすんですよね、うん、象徴的に起立してるんじゃなくて見下ろす中に、日常的な政治の営みが行われてるっていうのって、ね
はい、
世の中としてすごい綺麗だと思ったんですね、
うん
うん、世の中の仕組みとして、
はい、
上下関係とかっていうものをちょっとなくしたような本来あるべき世の中の、状態みたいなのがちょっと綺麗だなと思って、
はい、
これを選びました、
うん、
あと、まあ、モノトーンな表現で書いてある、のもなんかなんとなく絵画的なセンスは相当優れた人なんだろうなと、
うんうんうん、はい。
なんかパースとかで透視図的遠近法を生かした表現って、はい、人のための表現って感じがすると思うんですよね、
うんうんうん、
だけどこういうのってちょっと神様目線的というか
なるほど
第三者的目線で書いてあってしかもモノトーンって書いてあって、うん、なんかすごく印象的で綺麗だなと思いました、
はい
はい、で次が最後ですね437番、はい
437、
はい、通り抜けられる東屋っていうものです、
はいはい、
これは屋外に、リボンって書いてあるけどリボンをいっぱいこうパラレルに平行に垂らしていくんですね、うん、で、そのリボンとリボンの間から顔を出したりして、
うん、
内と外っていう風な状態をそれだけで作ってるんですよ、
はい、
顔を出したところは空が見えたり、
うん、
顔を出さないところはリボンの下なのでちょっと内側的な性質を帯びてたりみたいななんですね、
はい、
なんかお金も多分そんなかけなくてもできるだろうし、
うん、
これって子供から背の高い人からみんなすごく楽しめると思うんですよ、
はい、
うん、なんか本当にこれだけの操作してるだけなんですよね、
うん、
リボンを垂らしてるだけなんですよ、うん、しかもリボンの先にあるのはワイヤーが右と左にピンって貼ってあるだけなんですよね、
うん、
だから本当に簡単にキャンプとかでね日帰りで行った時にこれぐらいパッとできちゃいそうな、
うん、
案なのにいろんな何て言うか野外かな野外と、うん居場所の関係を作ることができるってちょっと面白いと思って、
はい、
うん、これもね結構印象にはずっと残ってたんですが、
うんうん、
深みをもうちょっと持たせてほしかったなというところからして、まあ、佳作には絶対残そうとずっと思ってたので
なるほど、
はい、最後に残しました、
はい、
はい。
ありがとうございます。それでは佳作は以上ですね、はい、
そうです。5作品、あと7作品
か7ですね、
ですね、はい、
はい。ありがとうございます。
とうございます。
はい、それでは一番最後にですね、日頃の建築設計の時に今回のテーマの内と外について北川圭介さん、どういうふうにお考えですか？
私は内と外っていうのを建築で相当プリミティブな概念だと思ってまして、
はい、
どうしても一般的な近代というか現代というか最近の建物というのは内と外をスパッと分けてしまうことに、強さを持ちすぎている建物が多いと思うんですね、
はい、
だけどちょっと目線を変えてみると今回の提案でも皆さんからの応募の中にもいくつかあったんだけど、服をまとうような提案って結構たくさんあったんですね、
うん、
もう本当に象徴的だったのが服をそのまま今回のアイデアの提案っていう風に持ってきた人もいたぐらい、
はい、
服的な感覚、衣服というか、
うんうんうん、
なんかそういう身体的な感覚が強いものが結構出てきてて、
はい、
それが印象的だったんですね、うん、で建築ってちょっと目を広げて衣服っていうところに目を向けるともちろん夏と冬って服を変えますし、
うん、
重ね着っていうこともできるし、ダウンジャケットみたいな厚手のダウンジャケットをバッと着ることもできるし、
うん、
薄手のものを重ねて着てたくさんの層を作りつつ、うんうん、暖かさとか湿度とかを調節したりとかっていろんなことができると思うんですね、
はい、
でそういう意味で日頃建築のこと考えたり設計も今年も2つ住宅できたりとかしてるんですが、
うんうん、
そういう中でできるだけこう外壁をの意味を弱めるようなことは常に考えてますね、
うん、
例えば、内と外を、隔てるとか、
うん、
区切るとかっていう考え方じゃなくて内と外をとにかくつながりを生かす、単純に視線がね、行き交うとか、はい、なんだろうな、アプローチがしやすいところに玄関とか裏動線、裏玄関を作るとかっていう、うん、そういうことだけじゃなくて、例えば西側って西日ってシャットアウトしますよね、
はいはい、
基本的にはシャットアウトというか警戒するじゃないですか、なんだけどその西日をあえて生かすとか、
ほー、なるほど、へー、
そういうことって、
はい、
やっていくことができるんじゃないかなと、
うんうん、はい、
いろんな建築に対して制約になりがちなところを逆に活用していくようなことが、
うん、
内と外っていう関係が強いだけに、
うん、
そこを柔らかく考えてあげることで、今回皆さんが応募してくださった中にいっぱいいろんなアイデアが詰まってたんですが、
はい、
応用するとか、するというか活用するというか、
うん、
本当にもう逆手に取るぐらいの呪縛から解き放つような、
うん、
比較的しやすいと。
なるほど。
はい。
はい。
なんとなくそんな感じですね。
はい。